サンデー漫画クラブのお時間です。この番組は出版界の片隅にいる4人が漫画についてゆるく語っていく番組です。お送りするのは
海外漫画の翻訳をしている原と、
漫画の編集をしている林と、
デザイナーの多田と、
はい、私単行本の編集をしている島村です。今回もこのメンバーでお送りしていきたいと思います。さて、
お願いします。
よろしくお願いします。さて、今日は誰がどんな漫画を取り上げてくれるんですか。
はい、今回ですね、原のおすすめ作品ということで、千葉哲也さんの、追走短編集、足跡ちょっと順番が分かるんですけどね足跡が先かもしれないですけどね、この作品を取り上げたいと思います。
レジェンドですね。
レジェンドですね、はい、僕ね、千葉哲也さん実はやっぱそんなに読んでなくて、世代の問題が大きい気がする、はい、これは74年生まれだけど、あの80年代ぐらいからあの漫画をすげえ読むようになっていくわけだけど、やっぱその時中心なのはジャンプなんでね。
確かに
千葉さん当時何やったんだろう、あれとかかな、明日天気になれとかやってたのかな。
時代ってこれですね、
チャーシュー麺っていうので本当に有名だけど、
チャーシュー麺ですね。
でアニメ化もされてるけどさ、まあ、そのマガジンだったっけ、サンデーだったっけ、
講談社だからマガジンの、
マガジンか、あの床屋とかにあるような漫画っていう、
まさしく僕床屋で読んでました
自分では買わないけど、で別に楽しみにしてるわけでもなく、床屋に行って待ってなきゃいけないから読むみたいな、そういう感じだったんだけどさ、であの千葉哲也さんって俺にとってはそういう作家さんだけど、こんなこと言ったら怒られるよな、
だからすごいとかじゃねえだろって話を伺えるってこと
で、空気になってるぐらいねっていうなくてはならないというか、
なくてはならない、本当にあの日本の漫画にとってすごい重要な作家さんなんですけど、まさにその作家さんの足跡が、刻まれている、本当に足跡っていうタイトルはそのままだよな、でそして足跡っていうタイトルの作品が入ってるわけじゃないけど、そんな印象の作品です。で全部でですね 1,2,3,4,5 つの作品、作品入ってるんだけど、ただ一つが友書きっていうのは前編後編に分かれてるんで、そういう意味で言うと4作、ということになります。で一番最初の作品っていうのが家路、1945から2003っていう作品で、まあ、簡単にあのご説明だけしておくと、これ物語の舞台が何年とかあったと思うんだけど、まあ、いずれにせよ、知り合いの漫画家さんから私の8月15日展という展覧会をやるんで、その終戦の日ですよね、その思い出で何か一枚絵を描いてくれないかっていう依頼を受けて、そこから、その自分が終戦を迎えた、第二次世界大戦の終戦を迎えた日のことを思い出すという話ですね。で、千葉さんっていうのは、その中国の満州でよかった、
満州ですね、
はい、満州にいたその引き上げの人なわけですね。で漫画家さんの中に実はそういう人いろいろいるんだよって話も出てくるんですけど、でその時、何があったのか、そのからそれからどういうふうな、経過をたどって日本まで戻ってきたのかみたいなところを、描いている作品ですね。それから、まあ、だからこれは、漫画を描くっていうことはそんなにフィーチャーされてはいないけど、回想の中ではね、でも漫画をきっかけとして、依頼された漫画をきっかけとして、一枚をきっかけとして当時のことを思い出すという作品です。でその後ですね、赤い虫っていう作品はもう漫画家になっている時の話なんですけど、当時、特に少女漫画を描いていた頃ですよね。千葉哲也さんは若い頃の少女漫画を、描いていて、この中にまさに出てくるけど、ママのバイオリンだっけっていう作品が有名ですけど、それを描いてた時に、急になんかこう背中のかゆみみたいなものを感じる、虫が張ってるような、そういう、感じがあって、まあ、なかなか漫画を描くことに集中できない、どころかすごく苦しいみたいなことになっちゃうわけだけど、まあ、そのことをどうやって克服するっていうか、それがどう克服されるっていうか、そういうような物語ですね。ということで、その時代には、少女漫画の、あ、これでも少女漫画でよかったっけ、描いてるの少女漫画だったよな、そうだよね、はい。で、その次の作品ですね、友書きっていう作品もここでもまだ少女漫画を描いてるんでね、で、ある時、編集者さん、缶詰、原稿落としそうになって、 缶詰になってる時に編集者さんとは遊んでいて大怪我を負ってしまうっていう事故が起きて、で漫画が描くこと漫画を描くことができない、ところがまあ締め切りは迫ってくるっていうところで、そのトキワ荘の漫画家さんたちが、彼の原稿の手伝いをしてくれてどうにか入稿することができましたっていう、その顛末を描いた作品ですね。でそこから始まった友情みたいな話にもなっている、わけですけれども、ということでここでも、少女漫画を描いているのか。でそのあそうかちょっとあれだな、あのその前さっき言ってた赤い虫のところは、これはもう少年漫画に移るところだ、誓いの魔球っていう千葉さんが一番最初に書いた少年漫画を書いてる場面でしたね、だからキャッチボールのシーンとかが出てくるんでしたね、
野球知らなくてね。
そうですね、はい、で最後がグレテツという作品で、これは、明日のジョーを書いてる
のたり、あそうですね、でそれ終わってってことですね、
そう、で明日のジョーの、まあ、最終回どうするかみたいな感じで悩んでるところの場面とかも出てくるんですけど、でそれが終わってちょうど創刊されたばかりの青年誌のビッグコミックに何か書いてくれって依頼をされてて、そこから野谷松太郎っていう作品が始まるわけだけど、そこの顛末を描いてる千葉さんってすごくなんていうか、おとなしい人であり一家の長男なんだけど、まあそういう人が、破天荒な、長男だったっけ、そういう主人公を描くっていうそういう話ですね。ということで、そのこの作品を読むことで割となんかこう日本の漫画史がなんとなく見えてくるような、そういう作品でもある。
特にねやっぱり初期はね漫画家の人権がないみたいな感じの時代だと思いますよね。
まあねそういうですね、はい、じゃ あ, どうしよう、多田さんからどうですか、ここに
見てみて。すごく面白かったです。まあ千葉哲也さんは実際僕も読んでましたけど、近く の, 床屋さんに結構たくさんあったんで、まあそれで読んでた、まあジョーは普通に読んでたけど、だからあとはなんだろう、俺はてっぺいとか、あと、まあ、ハリスの風 の, 国松様の通りだは多分アニメ版が2回目のやつがテレビで再放送とかやってたし、
そうなんだ、
うん、という感じで、まあなんつうの、一生懸命すごい読んでたわけではないけど自然と入ってくるみたいなぐらいな感じでした、うん、で今回いろいろ読んでて、まあ最初のその敗戦と同時に引き上げになるっていう話はもう本当にまあ凄まじい状況で、
本当だよね、
うん、まあ本当にこれがほんのなんかここで言ったけど58年前の話だよなみたいな話出てきますけども、やっぱり僕たちぐらいでも学校とかその先生とか、それこそさっきのやつですけど習字の先生とか非常勤とかで来てる先生とか以外に話なんとなく聞いてみると、いや実は満州引き上げだったんだよねみたいな話とかまだ聞けたぐらいだったから、割とまあこういう体験してる人は普通にやっぱりいるんだなとかいろいろ考えると、いや今度浅草行くときはここに手を合わせに行かなきゃなんないなとかいろいろ考えてます。
お地蔵さんがある
みたいな話だったね。母子のね、この時亡くなった霊を収めるために作られた満州母子地蔵っていうのがある、うん、これは僕は知らなかったですけど、うん、まあそこはだいぶトーンが違って、うん、それ以降からこう漫画の話になっていくんですけど、もうそうそうたるレジェンド、まあ千葉先生自体がもうリビングレジェンドだから当然なんですけど、まあすごい人たちがたくさん出てきて、そして林さんの描くところ人権のないものすごいブラックな状況で、その中でもなんていうんですかね、結構その家族企業というか、
そうね、
ね、そこはちょっと面白いですよね。
それは面白いし、当時の建物の描写とかも最高
だね。すごいリアル、うん、みんなが雑魚寝してて、でまあ、最初なんかも掘ったて小屋のところが後半ちょっと出てくるんですけど、その中みんなでドタバタといろいろやってるっていう感じが、やっぱりすごくこう建物の描写とかもすごくその昭和の空気を自然濃厚に映し出していて、まあ、それが面白いっていうところはある。だから逆に言えばさっき言った浅草のシーンとかは 現代のシーンを描いてるんだけど、うん、どう見てもちょっと昭和っぽいとかいうのはやっぱこれ千葉さんにこうなんつうかね染み込んでいる。
でも2003年ぐらいらしいですよこれ。
あ、書いたのが、ね、
20年近く前だもんね。
そうか、
そうか、そう割り引くとまだあれかな、まだ
赤トンボとか飛んでたと思うけど、うんうん、トンボぐらい飛んでんの浅草でも。
なんかそう言われると飛んでない気もしますね
よく見るといるからみたいな。
俺が住んでる町だとか全然トンボいる。
全然いますね、
都内にトンボいるのか。
いや、小葉漬とかいるんじゃない。
いや、そういうとこ行けるのか、
うん、そっか、うん、
そっか、
そっか、まあ、意外に緑ありますからね。
でも本当に、まあ、2003、なんか2003年、
うんうんうん、
とかで も,、
うん、
もう結構なお年だと思うんですよ千葉先生って。
ですよね、今
80年代いろいろ考えてもこの言葉しか出てこないんですけど、うん、漫画がめちゃくちゃうまいくないですか。
あ、本当に、ね、そのお年でも、
うん、だから衰えることがなさすぎて、ちょっとびっくりしますね。例えばなんかその、まあ、一番書いたのが古いその満州から引き上げにするところのシーンとか、
うんうん、
やっぱりこうモブで書かれてる後ろの一人とかでさえもう、うん、生きてるっていう感じがすごいですよね、うん、であとこの引き上げる日本人を何とも言えない表情で見送る中国人の顔とか、あとは それを思い出して最後千葉先生が乾パンを食べるんですね。こういうことがあったなって。でその時の食べる時の表情、何もセリフほぼないんですけど、噛みしめて食べた時に最後ポロッと泣いちゃう、じわっとしちゃうみたいなシーンとかが、これはなんかさっきのメタモルフォーゼの縁側じゃないですけど、まだやっぱり絵を描くこととか何か伝えたいとか、感情のこう湧き出し方とかの足腰が全く衰えてないなっていう感じがやっぱ素晴らしいし、やっぱ レジェンドっていう感じですよね。でさ、ちなみに最後にこのカンパンを最後食べて泣いちゃうんですけど、こう奥さんからしたらなんか突然カンパン食べたいって旦那が言って泣きながら食べてみた時に変な人って言うんですよね。でこれライムスター宇多丸さんがよく言ってたんですけど、
うん、
この変な人っていうのは千葉哲也作品によく出てくる言葉らしいんですよ、
ね、
でもこれがいいところで、その当人たちはすごい感動でしてる出来事、悲しい出来事があってでもなんか一歩引いた他人から見ると、まあ、なんか変な人に見える。だこの平等さというか、うん、このでも読者はその泣いてるこの気持ち分かるみたいなのが素晴らしいみたいな、
うん、
この感動にその登場人物全員が何ですかね、いい意味で酔ってないというか、あくまでこの感動は俺たちのものなんだみたいなのを表現するのが変な人っていうのがよくあるらしくて、ここでも出てるって思います、ね、でまさにそうなんですよね。その奥さんはなんで泣いてるのか分かんないんですよね、
うん、
でもこれでも基本的にこのちょっと引いた感覚っていうのが千葉哲也作品の良さだと思いますね。
なるほどね、
あと私はトキワ荘好きとしてはやっぱり、うん、タイトル友書きはとても良かったですね。
まあね、いろんなキャラが描き分けられ
る、全員オールスターが出てるし、
うん、
私はこう石森章太郎推しなので。
あ、そうなんだ。
さすが石森先生って。
時はそう後期っすよね多分、うん、F とか A とかはもう出た後っすよね、
うん、
多分
ね。あ、そうなんだ、ね、うん、
この石森がこうブイブイ言わせてる感じの時、ね、
てか赤塚さんがまだそんなに売れてない頃なのかな、
うん、多分少女漫画とかでこう書いてる時、ね、
ギャグをまだやってない頃とかじゃないかな、
うんうんうん、そんな感じしますよね。
痩せてた頃のね赤塚さん
かっこいいですよね。
そうそうそう、
イケメンだったら
ね、それこそチワ漫画出てきそうな感じのいいところ
ですよね。あ、まあ、それこそでも時代は59年だよな、うん、マガジンサンデーとかの創刊されましたなっていう話してるもんね、うん、
でもこの人たちがね、こう習慣にで対応しちゃったからこそ今の漫画、うん、
地獄が
始まってしまった、
うん、まあそうですね、
うん、はい、島村くんどうですか。
あ、いや、なんか僕はなんかあれなんですよね、明日のジョーに憧れてっていう川三番地さんって、うん、千葉さんのアシスタントでいらっしゃった漫画家さんが、その千葉、うん、こう徹夜のそのアシスタントやってた時代のことを書いてた三巻の漫画があるんですよ。これ結構素晴らしいんですよ、ね、でこの千葉徹夜さん、まあ、お二人がご指摘してたようにやっぱ風景の書き方が、うん、まあ、すごいというようなことなんですけど、その中技法をいっぱい書いていくんですよね、うん、網掛けだったらなんかこうすごいパターンがあったりとか、うん、なんかこう こうパースをこういう風に取ってたとか、うん、あのこういう風なこうインクの付け方をしてるとか結構こと細かに書いてるんですよね。でやっぱこう千葉哲也がこう、ま、千葉哲也 の, この画面を作る秘密みたいなものをそこで解説してる漫画なんです、うん、これかなり素晴らしいのでこれも見ていただきたいんですけど、お母さん番地さんはあれですね、風光るとか、4P 田中くんですかね、が書かれている、まあ、あの千葉哲也の弟子なんですけれども、うん、まあ、かなりイズムをかなり継承してる、うん、あの人なんですけれども、うん、この人が書いてるその、明日のジョーに憧れても素晴らしい作品なんですよね、うん、でやっぱその目で見るとやっぱりなんだこの世界の風景のこの生きてる、
うん、そう風景すごいんだよな先生の
っていう感じ、これを全部手で描いてるっていうことのなんていうんですか、温かみもあるので、そこはね、あの改めて驚きながら見ましたね、う
ん、これあれだよね、あの作品短編自体はいろんな時期に書かれてて一番最後に出てたような気がするんだけど、うんうん、あの必ずしもその時代じゃないでしょ、一番最初の作品が2003年だけど、うんうんうん、あむしろだからもっと新しくなってんのか、
そうですね、
2021年グレ鉄って感じみたいです
ね、グレ鉄とかそうなんだな、すげえ新しいんだ
って、僕やっぱグレ鉄が一番好きでしたね、
あそうなんだ、
ね、なんかね千葉作品ってなんかこの表紙もそうなんですけどやっぱ寝っ転がる描写がいいなと思うんですよ主人公がこうなんか寝っ転がるじゃないですか、でこう寝っ転がる時見るたび僕はこの世界ちゃんと重力あるんだなって思うんですよ、
ね、
でプラスやっぱ人物人間って疲れたら横になるんだなっていう、なんかこうなんていうこう気のなんかあの愛らしいなみたいな、人間ってやっぱ休まなきゃいけないんだなみたいなとこも あって、うん、でこのグレ鉄がいいシーンがあって、でこの要はあの野谷松太郎をこう考えるときに公園でなんか子供たちが遊んでるのを見てると、
うんうん、
でなんかボールを蹴ろうとして蹴り損なって、うん、まあ、尻もついちゃうと、うん、でそれで まあ、ある種横になってるんですけれども、うん、それでなんか空を見上げるんですね、横になったその横になったので空が見えるじゃないですか、うん、その時にまたこう世界が開けていく感じの描写をこう丁寧に描く、うん、ここがあの超素晴らしいな、
漫画うめえって感じですよ
ね、
漫画うまお
そう、
漫画うまお
いいなみたいな横になるプラスなんか空が開けていくみたいな描写が、
これだけコマ終わってね、
そうこれがやっぱ違う
情緒が
溢れとるみたいな感じですよね。で一方で結構この作品、まあ満州から引き上げの話もあるし、うん、その描写も結構ゾッとするような場面を描くんですけれども、
うん、
でも怖かったのがあの時はそこが取り壊されるシーン結構ゾッと
し
ました
、
うん、そう結構怖いシーンあの迫力持って書くんですよね、う
ん、なんかでもそれって時はそうの外観しか書いてないんですよね、
そうそうそうそうそうそう、
まあ、確かにそうだな、おどろおどろしいとか、うん、わざわざ雨降らせてみたいな、
とかある種のその漫画一時代が終わった感がもうこれで出ているんですよね、うんうんうん、
結構物語っている感じがあって、こうやっぱ満州の日からの引き上げでこうやっぱいろいろ見たと思うんですよね、やっぱ戦中派の人たちが、
うん
うん、でやっぱその怖さのに説得性もあるし、故にやっぱりこうさっきみたいに空を見た時のなんか世界が素晴らしいなみたいな感じの、うん、あのものをこう両面も描けるっていうか、なんかそれがやっぱ千葉哲也が持ってる底力だなっていうのはありますね、
うんうん、ちなみにグレ鉄なんですけど、はい、おそらくこれ鬼滅の刃みたい読んだ影響だと思うんですよ。っていうのも NHK の特番かなんかで読んでたんですよ、鬼滅の刃、で多分時期これぐらいだと思うの でそれ あの鬼滅の刃はその炭治郎が俺長男だから耐えれたみたいな結構言うんですよね。
あ
それにインスパイアされたんじゃないかな。そしてやっぱり新しい物語を足腰の強さやっぱパネスイタパネース千葉先生って感じ
、ね、新しいものチェックしてね、
そうそうそう、だとまあ予想ですよ、だと思います、うん、これは鬼滅の刃オマージュ
手がかり少ねえなな
るほど、
うん、なるほどな、ね、まあでも寝転ぶっていうのは表紙でもね描かれてるんで、うん、やっぱり結構重要なモチーフかなっていう気がする、うん、そしてさ、まあ、あの島村君はそう言ったけど寝転ぶことの重要性みたいな、うん、で俺ももちろん寝るときは寝転ぶわけだけど、
そう立って寝ないですね
増加
それ以外で寝転ぶ
あ、普段ですか。
そうそうそうそう、家にいる時でも俺も寝転ばない派でさ。
え、いや、なんかそこのソファーに、いや、なんか疲れたなみたいな感じなんないですか。
まあだから、あの、あ、ないとは言わないんだけど、それあり得る時って、あの、仕事をすげえやらなきゃいけなくて、
はい、
もう無理みたいな時にちょっとだけ休もうっていう時だけなのね。でもそういう時は確実に寝るんだけど、でそれ以外では、あの、基本的には俺はなんていうか体を起こしていたいので、
はいはいはいはい、
だからこのなんかこう寝転ぶっていうの、しかも公園とかで汚れるわけじゃん、当然のことながら。これってなんかこう、かつてはこういう風景って、
あ、いや、わかります、
みたいな気がするし、自分もやった気がするけど、うん、今ほとんどやんねえなみたいな。
そうですね。
あとなんか北米とか言ったかな、公園とかでやったら人寝転ばってません、普通の人でも。
そうかもね、
まあ、チルみたいな感じ。
チルって
みたいな。でもあ、豊かな象徴なんだよ、外で寝転がるっていうのは。ちょっと草でも吸ってさ。
ある種の多分日本のやっぱこう、ある青春が主題になってるなんか映画とかで、
うん、
なんかこうどうしようかなみたいな青年がちょっと思い悩むシーンで寝転ぶっていうのはやっぱあると思うんですよ、うん、演出として、
うん、
で、なんかその青臭さみたいなものがそのまま来てる可能性あると思いますね。
そうね、だからさ、島村君はここにある種のなんつったらいいんだろう、身体性みたいなものを認めたけど、うん、俺はもうちょっと記号的に読んじゃった。
あ、
普通に、ね、だから、まあ、あの、すごく良い指摘だったっていう話をしたいわけですけど、
うんうんうんうん、そう、結構寝転ぶのは、なんかこの漫画多分寝転ぶことを見ていただければ結構寝転んでるんですよ。
あ、なるほどな、
うん、なんか漫画が、あの、寝るんじゃなくて寝転ぶ。
寝転ぶね、
うんうん、なんかそれがね、千葉哲也のなんかこう漫画の一つこういいなっていうところの一つですね、僕はね。
うん、
あとは寝込んでるかっていう。
そうですね、確かに寝込んでるはめっちゃある、
まあ、結構あるよね、うん、怪我だったりね、病気だったりっていう、う
ん、寝転がるんですよ。なんか入院、その要は大怪我しちゃって病院で手術するシーンもある種寝転がってるんですけど、なんこんな嫌な、もう痛そうなんですよね、表現が、まあ、いちいち。これはもう本当最悪だなって思いましたね。
どうなんですか、編集視点から見て、このこういうことになってしまった。
いや、こいつ死刑でしょ、この編集は。
死刑で
しょ。死刑でしょ。
だいぶハードにいきましたから。
いや、これでもさ、あれじゃないですか、なんかその一応この本編では僕がふざけてしまったせいで編集悪くないって書いてるんですけど、
うんうん、
ここまで書かせる、ここまで書かせるか編集よって思いましたよね。それか千葉さんが本当にもう人がいいというか優しいかですよね。
そうね、あの、その編集者に喋らせてるもんね、ふざけんなよ千葉哲也ぐらいのこと
をさ。そうそうそうそう。
で、まあ、やったのが電気アンマーっていう、股間をこう足でグリグリやってふざけてたって、うん、本当しょうもないんですけど、
でも何回も言います、でも僕がふざけたせいでって。
いやいやいや、
そうかって。
あ、でも電気アンマーっていうのもさ、まあ、子供の頃 もちろんやった、うん、今までにやりうると思うけど、まあ、これ時代的なものもあると思うんだけど、うん、俺らが子供だった頃の方がまだ普通に
普通に
流行ってたことだと思うんだよ、
ね、俺は鉄平の中でもやってました。
あ、やってる。俺でもさ、今やんのかなとかって
本当に思うよ、ね、少なくともいい大人はやんない
やらない
そこそこ、まあまあ、デビューは早いとは言えね、うん、あれなんて
言ってる。これ、違い面白いよね。
時代性。
時代性じゃん、それ本当に。かつてはあったけど、今はない。
だって、この、そもそも、その、講談社の使用する、その、作家、館詰めという、うん、館詰めですよね、館詰めもさ、
缶詰やから
人権侵害だよね。
まあ、完全にそうです、
ね。今存在できなかったでしょうね。
そう、これを見ると相当な作家が漫画家だけじゃなくて、
いやいやいやいや、
すげえいたんだみたいな、面白いね。
まさしくレジェンド
って。なんかでも昔、今こう40半ば後ぐらいの人が入社した頃にはまだあったみたいなのがなんか聞いた気がしますね。
もともとのなんか財閥のおめかけさんのなんか。
野間家のでしょ、講談社だから。野間家のおめかけを。
ですよね。
そうそう。
なんか聞いたことあります、それ。確かに。残
ってたって。なんかそれも時代って感じしますよね、やっぱ作家にまだ人権がなかった時代だから、なんかあくまで出版社の所有物だから、お前らこの期間までに書けという感じが。
でも逆に言えばね、そのさっき出てきたあの明日のジョーの最終回が思いつかなくて苦しんでる時に、うん、ちょっと千葉さんこれ読み返してみてたらっていうね、うん、のりちゃんとのシーンを読み返すシーンでっていう出てくるちょっとイケメンのカーロス・リベラニの、うん まあそれは千葉さんの持ってるエロパターンかもしれないですけど、まあそういう感じのね、ナイスアシストみたいなところもちょっと書かれていますけどね、
うん、そうね、うん、逆に言うとそういうのも、まあもちろんそういうのあるんでしょうけど、いまだに編集者が何かこうアドバイスするっていうの、うん、その割合も過去に比べたらだいぶ減っていってんだろうね今や、
まあ、ケースないケースじゃないですか。
あ、そういうことなのかな、
そこはもう分かんない
です、ね、やっぱりやる人はべったり二人三脚っていうこともあるし
っていうこと、ね、うん、ってこともあるし、
なるほど、
逆にこういう提案してもなんかちげえなと思って採用しないってことも全然あると思うし、
うん、
逆に何も言わない編集の方がいいっていう人もいらっしゃると思うので、これはケースバイケースだと思いますね。でも
相手見て変えたりもね、
うん、でも千葉さんって別に僕が考えたって言ってもいいわけですよ、正直このジョーのエンディングについては。
あ、そうね、
やっぱここをちゃんとこう編集を立てるっていう言い方が正しいと、ちょっとどうだろう、でもこう怪我をさせた編集も責めないし、明日のジョーのあの名作は編集さんとの協力で生まれたんですよっていう、非常に編集としてはもうモラルが大変ある素晴らしい人ですよね。
いやでもなんかすげえ人格者って
感じだよね、人格
者ですよね、これ分かり方としてね。
千葉さんはマジで人格者だと思います。っていうのも昔千葉先生ってなんか美大なんか漫画家みたいな美大のやつを担当されて、今も多分やってると思うんですけど、
書かれてもいるんじゃない、
なんかその卒業制作みたいな、卒業制作集みたいなちょっと見たことがあって、うん、それに全部千葉先生がコメントしてるんですけど、うん、これはどうかなっていう作品にもめっちゃいい言葉だけ書いてあって、その時も千葉先生って本当にいい人なんだなって思ったから、
うん、
これは多分その心が邪悪でなんか持ち上げ投稿とかじゃなく本当に人格者なんだと思います、うん、千葉先生は、
ね、あの宇都宮にある文政芸術大学、
うん、出てきます ね、みんなでキャッチボールやろうとか、
確かに明日のジョーに憧れての中でもその千葉哲也はめちゃめちゃいい人に書かれます綺麗な顔で描かれてます
なるほどね、
うん
まあよくねあの漫画家さんの書いた体験談とかでもう編集が邪悪の根源みたいに書かれてること
って
よく
ありますからね。そっちが多いと思います。
あのそういうネタの本とかもあるよね。
そうそう、
こんなひどい目に遭いました
鳥島鳥島
マシリと
マシリとか
でさ、この作品がだから短編集でいろんな時代のことを少しずつ描いてんだけど、で何年か前にヒネモスの足り日記っていうのが出てたなっていうのは、うん、まあ、全然、うん、あの記憶にあって、で俺読んでなかったんですけど、この機会に読んでみたんですよ、
うん、
2018年、2月に一番最初の1巻が出て、
うん、
第4巻が今年に入ってから出たのかな、2021年5月5日、うん、出たばっかですね、割とね、はい、で、ここね結構かぶってる、かぶる話がだいぶあって、
うん、
で、こっちの方が、まあ、当然4巻分あるんで、なんていうかエピソードが濃い部分もある、
うんうんうん、
けどこっちの方がよりなんていうかエッセイっぽい感じになっているから、うんうんうん、濃い部分もありつつ漫画としての演出はあの圧倒的にこの短編集の方が濃密だったりはするんです
けど、ヒネモスの足り日記は小学子供の頃の時代を描いてるエッセイみたいな感じですか。
これもねだからあの大人の千葉先生も出てくるんですよ。特に一番最初の方はそんな感じで、この作品そもそも依頼されたところから始めたりするんですけど、
うんうん、
そういうのが出てきて、で当時のことをあの振り返るみたいな、で、満州の時代のこともまさに描かれてて、ほぼ同じようなことが描かれてたりするんですけど、で演出が若干変わったりとか、だからこっちの方がよりリアルなのかな、で、このなんだっけ一番最初の短編のさ、
家路、
家路か、家路の中でちょっとだけ出てくる、まあ、終戦が決まってから中国人たちにすごい襲われるようになってっていう、うんうん、その中で助けてくれた中国人のことが一コマだけ描かれたかな、うん、こっち、うんうんうん、それはねかなりこっちではたっぷり描かれた
んですよね。満州からの引き上げの描写はかなり時間かけて描かれてますよね、
う
ん、これは。
そうそう、俺もこれ読みながらここはもっとたっぷり読めるよなと思ってたから、それは読みたいです。
読みたい人はじゃあ姫のひもひも姫ひ
ひめ
もすの足り日記を読むとそこがよりクローズアップされてますよってこと
です、ね、やっぱすげえ興味深いのはその引き上げて、日本に戻ってきました、でそれからどうしたんですかみたいなところで、博多かどっかから
大量に来てますから、
東京に来て、お母さんの実家がないかみたいなの探してなくて、お父さんの実家の千葉まで行くんだけど、で千葉にしばらくいてからもう一回東京に戻って ってくるとか、うんうん、その辺のこととかすげえ興味深いし、それからと千葉先生が最初にどうやって漫画と出会ったかな、田んぼに落ちてた漫画
拾ってみたいな、ね、
それが杉浦茂なんだ、
ね、あ、なるほど、杉浦さん出発
で、何今は手に入んない漫画なの？
そんなことないと思いますね。でもなんか杉浦茂
魔法のランプかなんかだったから、
それはちょっと入ってないかもしれないです
けど、なんか実物見たことないみたいなことを、それその後見たことないみたいなことを大人の回想として言って
た、うん、もはやそれってなんか本当にそうだったのかさえ分かんない、神話みたいな感じになりますよね。
かつて、
そうそうそう、神が与えたもの、
与えたもの、
はい、そうそう、
杉浦茂との出会いはなんか何度か語ってますね。
あ、そうなんだ、はい、
なるほど、
そう、まあ、専門家だからな、はい、杉浦
茂さすが。
そういう話とか、あと、当時貸し本漫画っていうのがあって、うんうん、で、漫画家さんって大手の出版社でデビューする人たちもいれば、まずは貸し本でっていう人たちも相当いっぱいいるわけだけど、あの千葉さんもまさに貸し本でデビューしてて、神保町にあったあの小さな出版社に行って、でなんかこうちょっと面倒見てもらって、であの最終的に OK になったらお金もらいましたみたいなシーン、
なるほどね、取っ払いでね、
そうそうそう、すげえ面白いな、
なるほど、ね、
だからすごい当時なんか記事にとかエッセイに書いてあったんですけど、やっぱり、うん、トキワ荘の人たちはエリートで僕らとは違うんだよみたいな感情があったって言ってました、
うん、
まあまあまあね、
でも赤塚だって貸本とかじゃね、最初、
そうです ね、
うん、だから結構みんなそうだとは思うけど、まあでもなんかあるんだろうね、うん、それはね、
うん
うん、
まあ、やっぱ手塚に直接こうね、なんか周りにいたっていうことで、やっぱそこを中心として考えるとなんかそっちは食い込んでねえなみたいな、うん、
やっぱ版元が用意したところで住んで暮らして仕事を受けるっていう体制にちょっとこう憧れがあったのかなと思いますね。
そっかそっかそっか、まあ、仲間同士集まって、うん、あのなんかおしゃれに言えばアトリエみたいな感じで、
う
ん、
シェアハウス
一方で千葉さんの方はなんかこうね、掘ったて小屋みたいなところでみんな雑魚寝してるところで、うん、深夜一人でかける
だいぶ弟とか邪魔な感じですよね
あ、そうそう、起き抜けに漫画読まれる
とかそうそう、ラブシーンとか読むなよやめろよみたいな
でもね、千葉明夫とかね、こう
まあそうですよね、弟
ね、弟も、
いや千葉明夫とかがそこから生まれてきたってすごいよね。
いやすごいことですよね、
あんなすごい漫画描く人がね、うん、
また千葉兄弟すごいです
よ。あ、で、あのどっちだったかな、このひねもすの旅の方か、千葉明夫さんが、うん、あの編集がさ、やっぱ明夫ちゃんも描いてみないよみたいなこと言われるんだよ。
なるほど。
で言われて描き始めて、すげえ心筋しながら、うん、なかなか描けなくて、でも描き上げて、うん、俺はもうやらないって言ったんだけど、うん、編集が、あ、よかったよみたいな
こと言ったんですよ。次もよろしく
その当時の編集の本当なんか胆力っていうんですかね、
ずずしさ、
ずずしさすげえと思いますね、
まだこれね、ついそう短編集の間ではまだ後ろのタッチとかしかやらせてもらってないみたいなのがあったから、その先でしょ、
ね、友達とかでもすげえ涼しいっすよね、
涼しいよ言いに行けないよ、
全然関係ないさ、知り合いでもないさ、自分の漫画をなんかね、トキワ荘に持ってって、
特にだってトキワ荘ってやっぱ小学関係だったわけでしょ、出版社として、そっちをすごいやってた中で講談社からとかっ
つうのね、石森さんがちょっとひどいんじゃないみたい
な、そうそう、超おもろい、
そうそう、
どうか、その時まだ20とか、
しかも時はそうで一番若いんですよ、石森って、
そうなん
か、そう
か、でもいいよね、その赤塚と赤塚みたいなね、やったけど、なんかいいんじゃないみたいな、
あの関係性非常にいいですね、
いいですよね、
かなり美しい友情として描かれてますね、こうね、
よし、よく行ったみたいな、
そうそうそう、もう心の決まっていたんですね先生っていう感じがいい、
実際どうだったかな、
そうです、ね、
キュンと来るシーンでした、
キュンと来るシーンでしたわ、
絵になるシーンですから、ね、
見てきてないのにそう書いてるのがすごい
ですよ ね、 そうですね、見てないですからね
勝手に
その頃、ま
あ、裏では聞いてんのかどうかね、うん、か実際さ、日本漫画家協会 の、 あの会長さんとかもやられてるわけだけど、うん、そういったところですごいいろんな関係性があったことは、
う
ん、そこからもちらりと見えるわけじゃん、
う
ん、なんかこう草野球の試合やってたりとかさ、
手塚さんとこ行ってね、試合してくださいっつって、
結構割とやっぱ快活な人でいろんな人と付き合えるっていうのがやっぱここから伝わってきますよね、
う
ん
う
ん、
そうね、
だって梶原一輝とずっとやってたんだそれは付き合える
し、いやもうね、素晴らしいですね、仕事かけない人ですよね
それは人格がなってないとできないでしょ、
確かに
やっぱこういう人やっぱ一番キレさせると怖いですよね。
わーでもしか
したら
ノタリ
マスターみたいな感じがペルソナとしてあるわけです
よ。そうね、うん、楽しかったって書いてましたもんね、うん、好き返すさほど、
ね、はい、ということでこんな感じでね楽しく読めるいろんなことを想像しながら読めもするし、うんうん、素晴らしい作品ですので千葉哲也さんの追想短編集、うん、足跡ぜひ読んでいただけたらと思いました、うんうん、思います。はい、それでは、次回、はい、次回なんですけど、はい、誰が何を取り上げてくれるんでしょうか。
はい、次取り上げるのはジャンププラスで連載しているハイパーインフレーションという作品で住吉久さんという方の作品です。とんでもなく、うん、あれな作品であるので、
ね、なんか、ね、表紙とか見る限りだととか後ろの言葉とか見る限りだと本当また金かみたいな林さんは金にしか興味がない
金に汚ねえなみたいな
金マンこと林が推薦するハイパーインフレーションを次は取り上げたいと思います。
はい、ということで今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいです。以上原と
林と
島村と
多田でお送りしました。
また次回お会いいたしましょう。
じゃあね。それではまた。